現在はですね、2019年のですね、10月の16日です。ややこしいな。ですね、水曜日です。ですね、少し前に北朝鮮が潜水艦からのですね、SLBM、潜水艦ミサイル発射のですね、実験に成功しました。おそらくですね、これは成功しているだろうというふうなところも私何度も言っておりますが、このことによってですね、韓国に陸上兵力をたくさん貼り付けて、北朝鮮の38度線側の陸上攻撃、つまり戦車とかですね、歩兵とか、これのですね、攻撃を抑止するというふうな考え方が全部壊れました。つまり逆の意味で言ったら、海の側から日本と韓国を同時に潜水艦のミサイルで攻撃できる体制を北朝鮮が持ったということになりますから、逆の意味で言えば、韓国にこれらの兵力を駐留させておくということは、北朝鮮のミサイルによって自分たちが殺されるという危険性、リスクを大きく抱えるような状態になりました。つまりそれはですね、韓国という地域というのは緩衝地帯、バッファーゾーンということでですね、その国家の商品開地があったわけです。このバッファーゾーンをですね、何としても守らなくてはいけないということで、日本だとか韓国だとか、日本だとか米国だとかはですね、大きなお金、力だとか技術だとかどんどん注入して、これを維持して国家なるものの形にしてやっていたわけです。ところが、北朝鮮のミサイル一発で、全部これがですね、吹き飛びました。はっきり言うけど。だからですね、じゃあその、今までですね、韓国がですね、陸上、だから陸軍国家としてですね、本来はあらなければならないのに、海上兵力をですね、軍艦であるとかですね、いろんなもん、揚陸艦、潜水艦、いろんなものをですね、開発計画をですね、発表し、実際それも開発してるんですが、作ってるんですが、潜水艦なんかいくつか。これはですね、じゃあその北朝鮮の潜水艦をですね、抑え込むためのものだよというふうなことを、まあ、これから韓国はですね、そういう言い訳を作るであろうか、今後5年間のですね、5年10年間の彼らの海軍兵器における製造計画及び実際に動いているライン、そして本当に何を作っているのかということをきちんと調べると、それは全然全くもってですね、北朝鮮のこれら潜水艦を抑え込むための海軍兵器では全くないんですよ。潜水艦を抑え込むということは、いわゆる対潜哨戒機であるとかですね、駆逐艦であるとかですね、あと、掃海艇はちょっと違うのか。まあまあ、駆逐艦であるとかですね。そういうですね、潜水艦発見探査攻撃の戦術体系を作らなくてはいけないのですが、彼ら今、韓国の作っている海軍兵器云々というのは、他国に海軍の船でもって接近し、そして兵隊を海岸線に到着させて、その上で海岸線に基地を作って、橋頭保を作って、そこからその他国を侵略していくための戦術に必要な海軍兵器なんですよ。空母だとか、上陸用舟艇だとか、揚陸艦だとか、潜水艦、特に原子力潜水艦だとか、こんなものは北朝鮮からの攻撃の脅威に対する防衛力じゃないんですよ。明確に他国への侵略兵器なんです、これ。じゃあ、どこに侵略するんですか？北朝鮮に侵略するんですか？ありえないでしょ？じゃあ、どこに侵略するんですか？中国ですか？もっとありえないでしょ？中国に食わせてもらっているんだから。じゃあ、どこに侵略するんですか？日本に決まってんだろう。韓国のですね、軍隊というのは、日本に対する攻撃計画の策定というものを中央政府青瓦台に挙げることによって、実際これ書面化してませんが、こいつら口で言ってるだけのようなもんだろうけど、関係者にそういう形のですね、根回し伝達をすることによって予算の拡大獲得をして、あれだけのですね、数だけの軍隊になってしまった膨大なですね、暴力集団です。私はですね、自称その46万人いるとですね、予備役含めて46万人だったか48万人いると言われるですね、これはまず韓国陸軍だけなんですよ。海軍はそんなにいないはずなんですが、これらの連中がですね、きちんとした規律のもとに軍隊としての行動を行うかということは全くないと思ってます。単なる略奪集団だとしか見てないので、それらの一端がですね、これから食えなくなっていく韓国国家から日本に対して染み出てくる、押し出されていくということはどういう意味を持つのかということを、あなたは真面目にちょっと考えるべきです。このことをヘイトだとかっていうふうにですね、考えすらさせないようにする勢力というのは、全部韓国のですね、工作員だという判子を今の段階で私は押していいと思います。 もうそんな段階は終わったんです。それが北朝鮮のですね、潜水艦から発射されたミサイルの実験ということの成功ということの意味なんです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の16日のですね、水曜日です。ですね、韓国のですね、さっきからずっと韓国言ってますが、もうそういうステージになっちゃいました。11月の22日、23日でこのジーソミア、彼らはとりあえず破棄を宣言し、11月の22、23でこれ、破棄撤回をですね、ムン・ジェイン大統領がやらない限りにおいては、これはもうそのまま本当に破棄されると思います。つまりですね、日本のですね、軍事情報、北朝鮮だけではなくてですね、いろんな軍事情報を共有して、これが米国が韓国に渡していたこの流れは切れます。韓国はこれらのですね、情報を全部中国北朝鮮に流していたということはもう分かっているので、韓国のですね、いわゆるそうですね、大佐とか中少将だとか中佐とか、まあ、その辺は分かんないですけど、結構上の人が月1回ないし2回の形で、中国にですね、赴いて、そして中国の軍の関係者、共産党の軍の関係者、まあ人民解放軍のどこかわかんないですけど、ここに会っているという報告が、米国の中から日本のですね、この自衛隊のですね、情報関係にですね、いつだったかな、今10月、どっか5月、6月ぐらいじゃなかったかしら。うん、どっかその辺にね、流されております。どうも韓国の連中は中国に全部情報を流してるみたいだと。このことが、だから、これを確か夕刊フジで流れたんだったよね。で、夕刊フジで加賀孔明さんか何かがこれを言ってたんだよね。明らかにあからさまに嘘みたいなことはおそらく言えないので、多分これは話半分さっぴいても本当だと思います。なぜならば、その5月6月ぐらいの時点から、米軍の韓国に対しての共同作業、共同行動みたいなものの、回数が露骨に減ってるからです。全部情報流されるから。で、まあこれ置いといて。私はとりあえずですね、東京五輪が行われる前の段階で、早ければその前の段階で、その韓国の連中がですね、北朝鮮の一部の勢力と結託しているのかしてないかまでわからないけれども、日本に対するですね、侵攻活動、またはですね、天然痘などを使ったテロ、これを仕掛けると思ってます。あと日本国内に来る大規模な爆破であるとか、列車脱線事故だとか、これはですね、日本の中に来る共産党であるとか、中核派とか、核丸派のですね、いわゆる南朝鮮労働党のですね、末裔みたいなやつたちが、まあ前進者とかいろいろいますよね。こういう方々がですね、協力して日本国内でですね、そうしたテロ、事故を起こす可能性が高いと思っております。だから鉄道のですね、労働組合の中にこの中核派とかですね、核丸派の方々が山ほどいるということの意味をあなたは真面目に考えてほしいかなと思います。だから、日本国内で起きるようなこんな大規模災害、大規模事故というのは内部からの手引きなしにですね、起きるわけないんですよ。自然発生的にそんな巨大な事故は起きません。必ず裏切り者がいます。でですね、そういうことを仕掛けると思ってますが、仮にそれがですね、間に合わなくて、東京五輪が開催されてしまったとするのであれば、東京五輪のですね、中止というのは、韓国国家としての国是なんですよ。悲願というか国是になっております。つまりその東京五輪というものを皮切りにバネにして、世界のマネーが日本というところに集まらないようにさせるために、様々な妨害工作をこの韓国の人たちは、政権支配層はやってきたんですが、これが成功してしまうとですね、その後の金の流れが全部ですね、日本に回り、さらに韓国は、ね、世界から金の流れ的に孤立するということがもう明白なので、徹底的に妨害し、これが成功した後もですね、では、にもう何としてもその足を引っ張るために、ということも含めて、あちら必ずテロ、戦争、侵攻計画、必ずやると思っています。一番恐ろしいのは、自爆覚悟の天然痘テロです。韓国国民をその天然痘取り扱い間違ったら韓国国民にあっという間に広がるんだけどなとか私も思うけど、彼らはやるでしょ。やると決めたらやるでしょ。天然痘テロ仕掛けられた日本人で200万人、300万人、500万人いたいんで人死ぬけどなと。本当にそれを危惧してんだけど、これはわからない。わからないことになりますとは言えないから。いろんな意味でですね、既存の今までの流れとは全く違う状態にあるのだということを、まあ、この段階で言ってももう遅いのかもしれないけど、それでもですね、間に合う時は間に合うので、 あなたはこれをですね、思ってください。まあもちろん韓国だけじゃないんですよ。こんなことを考えてるのは。これからですね、特に中韓北朝鮮というですね、戦後に構築、建国された人造建国させてもらった、これらのですね、なんだろう。国家なるものとか民族なるものとか文化なるものとか、そういう人間の過去からの積み上げにですね、何の、本当の意味で何のですね、大事だと思っていない、その帰属意識もない人たちというのは、その瞬間その瞬間における利益の確保のために自分たちではですね、内側から生み出せないので、外側にですね、徹底的に奪い取るということを開始するのを生き方の常としてしまっている人たちが、本当にそれをですね、強めていく、そんな世界構造線に入ったということなんですよ。まあこれをですね、いろいろお調べになってですね、とりあえず韓国、とにかくですね、韓国と北朝鮮がどうも年末以降ですね、グルになっておかしなことするんじゃないかと本当に私は思ってますので、これに中国がついてるかついてないかだけなんですが、ロシアはね、おそらく今もこれで中東に火ついたでしょ。トルコとかシリアとかクルドだとか、そんな暇ない、余裕ないと思います。ロシアにとっても極東はそんな言うほどですね、大事だと思いませんですけど、北極海航路がですね、開通したらともかく、まだそうじゃないから。だからね、プレイヤーとしては韓国、北朝鮮、中国、韓国、北朝鮮、中国もこの場合はですね、中国東北部朝鮮族の地域が後押しするかどうかぐらいじゃないかなと思ってますが、いろんな戦争の、地域戦争の動きが本当に来ちゃったよということをとりあえず私は言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。